ました。オムラスタジオです。私オムラジオ革命者青木です。そして
マスクです。
はい、ということで今は坂道をね登っているんで、エンジンの音が非常に大きいというのは伝わっているか伝わっていないか分かりませんけれど、今は東京からの帰り道でして、はい、着々と東吉野村に向かって帰っていると。
そうですね、はい、暗いですね。
だんだんね暗くなってきていて、それが非常に安心するというか。
そうですね、はい、東京の夜はね昼間のようでしたから、う
ん、まあそれでもねなんていうんですかね、繁華街とかじゃ全然ないから、ね、
落ち着いた地区ではあったので、そうそう、全然
非常にありがたくてね、
快適だったんですけど、
はい、
はい、
まあそんなことで、東京3日間ね行ってまして、で、隣町カフェでのイベント 2days というの
を
してきて、
はい、
でまあその帰りということで、ただまあね月か、まあ収録してるのが日曜日の今ね夜なんですけど、月かが非常に忙しいっつうかバタバタで全然ねラジオ撮る暇もなさそうだぞということで今、
はい、
緊急で回しておりますという。
そうです、
やつですけど、
後ろの席にはね、はい、オクラ君もいて、
オクラ君がいるんでね、もしかしたら何か喋るかもしれませんね。
はい、
はい、そんなことでいかがでしたでしょうか、東京デイズは。
はい、ね、1日目川内有夫さんとのお話だったけど、やっぱりね、ご実家のマンションの話が、
ああね、すごかったね、
ものすごい印象的で、そんなね、まさかね、なんか汗まみれとかってずっとね言ってましたけど、うん、革命児さんが、はい、そことつながる
ジブリね、
うん、
そうそう、ジブリ汗まみれというか、その川内さんのご実家のあるマンションのなんか階が違うんだけど、にその鈴木まみこさんって鈴木敏夫プロデューサーの、まあ、娘さんがというか、まあ、鈴木敏夫プロデューサーが住んでたってことでしょ。
あ、ね、ご一個一家住んでて、
ね、
で
鈴木家がね、
家族同然の、ね、そう付き合いをしていてっていう、ね、それがもうずっと続いてるっていう ねことで、でなんかね、その川内さんが本出された時にもうびっしりのね、うん、帯文を、
あ、そうそう、
普段ねジブリのそのコピーって生きろとか生きねばとか短いじゃないかやってって何文字以内とかあったはずなのに、もうねなんかマンションの上と下でとか、あっちゃんおめでとうっていう、ね、本当に近所のおじさんのコメントをしていたということをねおっしゃられてて、
うん、
そんなお話も聞けて面白かったですね。
ねえ、だしね、まあ、その自由の丘に小屋を作るという、本、新潮社からね川内さん出された本を、まあ、ちょっとテーマにしてお話を伺ったんですけど、
うん、
小屋を作るって言い出しっぺではあるんだけど、いろいろやってみたら全然できなくて、
ね、
いろんな人の手を借りて、作ったっていうことがあって、だから、
うん、
なんかその、まあ、テーマがね自分で自分の居場所を作るっていうテーマではあったんだけど、なんかその自分って何なのみたいなところがあって、うん、なんか本当にね、一人だけ、その肉体一人、自我一つみたいなね、その主体一つみたいなことではなくって、
うん、
まあ、自分っていうものの中になんかいろんな、まあ、みんなにね手伝ってもらうであったりとか、
うん、
そのできない自分みたいなのも ね
できないことをなんか認めるっていうことであったりとかね、そうそう、本当そういうことを考えましたね。まあ、割とだって革命児さんもね、まあそういう話になったけど同じタイプじゃないですか、川内さんと、うん、でなんか早々にできないって言ってハンズアップして助けてって割と言えるタイプというか、
まあそうだね、
うん、で結構それで人が来てくれたりするじゃないですか、
うん、
また、
うん
うん、 川内さんも本当にそのタイプです。
そうだね、うん、だからまあそういう意味では何でしょうね、いい意味で無謀というかね、自分ができることが分かってて、もう自分ができる範囲でしかものを作ろうって思わなかったら、
あ、ね、だから小屋を作ろうも思わないわけじゃない、うん、そうそう、私にはできるわけがないからやめておこうって、ね、まあ、そもそも作ろうって思わないかもしれないけど、そうそう、なんか作ろうとは思うんですよね、うん、それが面白いなと思って、
まあそんなことでね、打ち上げにも、うん、ご一緒してくれて、沖縄料理屋行ってね、良かったですね。
そうですね、
はい、
本について語り合う予備に来てくれたねの方も、
あ、そうそう、
ね、また参加してくださって、ね、
嬉しいですよ、
ね、なんか東京で会うのすごい不思議な感じでしたけど、ね、
確かに、
はい、
そういう1日目が過ぎて、まあその前にね、実は新刊の、ね、東洋経済から出る新刊の打ち合わせ、
そうですね、
にね、マスクさんもですね、うん、同席していただいて、編集者のね渡辺さんと打ち合わせをして、
はい、
ちょっとこれはね、奇跡的な展開になってきたぞっていうことで、
ぜひね、
乞うご期待だし、あんまりというか僕は見たことないんだけど、
うん、
やっぱりその東洋、まあ言ってしまうのね、まあ、今のところおそらく東洋経済の本の表紙はマスクさんのイラストになる、
そうですね、
可能性が高いという、
ビジネス、
そんなことあるの
って、ね、ビジネス書のコーナーで、ね、そんな、あ、なんか大体シャープなデザインだから、だ、ね、革命児さんの顔写真になるのかなって
あのね、白井聡さんのね、
あ、そうそう、
武器としての資本論の流れ
とかね、大場さんの、
そうそう、
その中国論も写真だったじゃないですか、ね、と思っていたら、
そこを踏襲せずですね、
そうですね、
渡辺さんが、
渡辺さんからのその、 イラストのね、なんか、うん、ご依頼のメールで、自分でもおかしなことを言っているのは分かっていますって書いてあって、そうそう、すごい面白かったですよ ね
っていうんで、まあちょっとね、乞うご期待ですね、
はい、
うん、だからまあしっかりと、何でしょうね、東洋経済の本がルチャリブロの本としてちょっと浮いてしまうということにはならなそうだという、
そうですね、
バッチリ、うん、ルチャリブロ印っていうのが入りそうだなっていうことで、非常に嬉しく思っております。
はい、はい、ちょっと楽しみですね、うん、
で、まあ、そんなのがあって、で、川内さんと、ね、トークイベントをした金曜日があって、
はい、
で土曜日はですね、まあ、基本的にはその、宿泊先のね、まあ、内田先生のセカンドハウスに宿泊してたんですけど、
はい、
そこに、まあ、基本的にはいて、
はい、なんかそうですね、体力を基本的には温存して、
で僕はその終わりにを書き終えましてですね、
そうそう、
はい、体力温存してたんだか仕事してたんだかあれですけど、まあ家の中で仕事をしてたという感じでしたね、
うん、私は寝てましたね、
寝てましたね、
うん、
まあいいんじゃないですかね、体力温存して、で、荒井由紀さんですね、
はい、
トークイベントに臨んだと、
はい、
ということで、非常に多くの方々が来てくれてね、
そう、
オムラジリスナーの人もね、うん、たくさん来てくれて、
そうですね、うん、来てくださって、でね、なんかね、まさかのうん、方とかもね、よくお便りくださる方とかも来てくださって、
そうそうそう、
ね、嬉しかったですね、お会いできて、
はい、あ、お便りいただいたから、
うん、
今日読んだらいいよね、
あ、でもあれのやっぱりファンタジーの回の時に、
あ、
うん、
読むって、
うん、
あ、そう、
いや、そうしようかなと思って、
じゃあちょっとまた後ですね、
そうですね、
はい、そういうね、
うん、
オムラジリスナーも何人も来てくれてね、
そうですね、うん、嬉しかったですね、
ね、 僕基本的には天野地さんと喋ってたんですけど、
はい、
あれでしたよ、その鴻島さんとのね、トークイベントの模様を、ね、オムラジで聞いて、そんでもう、作る人になるためにもね、絶対買おうと思ってって言ってきてくれて、いて、うん、嬉しかったですしね、
うん、
でも女性が多かったですね。
あ、そうですね、なんか女性が、まあでも どうなんだろう、なんか新井さんの客層も、うん、女性が多いのかな、
多そうだけど、ね、
うん、とか思う、うん、まあやっぱり文学ですしね、うん、とか、うん、思う、
そうだね、
うん、
あとはね、向山さんも来てくれ
て、ね、あ、そうですね、いろん
な生きるためのファンタジーの会でお
なじみの、そうですね、向山さんもいてくれて大変心強く、私最終的に打ち上げではもうずっと向山さん喋ってて、
ね、
うん、なんかすごいいろいろほっとしたところもありました、うんうん、
そうだね、
はい、
まあ、僕も大丸さんとずっと喋ってたから同じなんだよね、どこ行ってもね喋る人は一緒、
うん、
まあそんなことでいかがでしたか、新井さんの、はい、とのトークイベントは。
緊張はやっぱりすごいしたんですけど、うん、でも思ったよりなんか聞きたかったこととかも、はい、こうなんだろう、こういう文章がとても救われましたっていうこともお伝えできたので、
うん、
はい、よかったなって思いますし、まあ、なんか新井さんの本も手に取ってもらってたみたいなんで、
あ、そうだね、
うん、
いや、それはよかったよね、
うん、勝手に普及協会みたいな、うん、感じで、はい、知ってもらえてよかったなとか思ったり、うん、はい、
で、や
っぱり、うん、やっぱりね、そんな、なんか、まあ、すごい、もともと好きで、で、トークイベントとかなさってないのかなって調べたら、全然トークイベントの情報なかったから、あ、やっぱり、多分あんまりお好きじゃないんだろうなと思ってたら、やっぱりめったにこういうことはないってうん、うん、おっしゃってて、
ね、
だから、あ、なのに、まあ、しかもすごい朝方っておっしゃってて、
ね、
朝4時ぐらいに起きてもう9時ぐらいに寝るっておっしゃってたんで、なんそんな中来てくださったんだなと思ってちょっと胸がいっぱいでした、
うん、ね、嬉しかったですね、
はい、
うん、あとはあれでしたね、その不完全の師匠のね、サインをね、したじゃないですか。
はい。
そのもう列がね。
あ、びっくり、
ね。列ができてね、すごかったんですよ。
あ、ね、うん、で安藤さんが、あ、将軍者の安藤さん来てくれてたんですけど。
そうそう、結構業界人がね。たくさん来て
る。あ、そうですね。出版系の、
ね、
方がおられましたね。うん、で、そう、安藤さんが本を押さえてくれてサインするっていう
なんかあの文化あるんだ。
あ、ね、なんか書店とかでそういえばそのサイン会みたいなんで、ああいうの見るなと思って、うん、あ、なんか押さえてもらうなんて初めてと思いながらやってました。はい、
そしたらね、なんかその向山さんがそれを見て、なんか私も言った方がいいんですかねって言ってて、
うん、
新井さんのね、その本を押さえた方がいいんですかねって言ってたけど、現代書簡の本だけじゃないからいいんじゃないとかつってそうですよね、
おおらか2人組、そうそうそう、
ね、そんな感じで、
うん、
まあ本当にね、知り合いもいたりとか、まあね、お久しぶりな方々も来てくれたりとかしてね、
うん、そうですね、うん、
嬉しかったですね、
本当に本当に、うん、なんかね、だからまあやっぱりでも隣町さんすごいありがたいしね、うん、なんかあそこのカルチャーがあるからいいなって思いました。
うん、そうだ ね、
栗田さんイベント5 days とかおっしゃってて、ね、まだね、3日目だとか、うん、なんかそんなことをおっしゃってました ね、
普 2日目かな。
あ、2日目か、
うん、で我々からスタートしたんじゃない、
うん、
でっていうんで、ね、頑張ってくれて嬉しいですよね、
は
い、
ね、
だって告知したりさ大変じゃん。
あ、本当にね。でもめっちゃちゃんとやってくれて、
ね、ありがたいよね。
ね、すぐにパッて対応してくれるしね。そうそう、足がちょっとぶ高い椅子に座ると私足が曲がらないから、うん、その痺れちゃうんですよね。それをなんか言ったら、あ、じゃあステージでみたいな感じで、うんうん、テキパキってね、すぐやってくれたりとかして ね、
まあ、多分高齢の方もね、多い、うん、登壇者でもね多いから、
その辺はなんか慣れた感じで、
ね、う
ん
う
ん、
ね、やってくれてありがたいし、うん、ね、
もうすぐ落ち着くよ。
そんなことで、まあ奥楽がなぜいるかというとね、その遠出するときはね、奥楽を ホテルに、
そうです
ね、ホテルっていうかね、そうそう、預けさせてもらってんだよね
最近。ちょっと、ね、もうそういう風にね、なったんで、一応2人でもね、で相手が大丈夫だったら、まあなんか出られるようにはなったって感じで、
う
ん、
そうだね、ね、でまあそれがね、そのなんかすごくなんていうの、他のね、ワンコと一緒に
ね、
ね、そういうそのまあ、ほっとくとね、そのうち若坊ちゃんとしかとか我々としか ね、
ね、
コミュニケーションしないので、奥楽くんは、
ね、
だからそういう意味ではなんていうんですかね、社会との、ね、
そうそう、
つながりということで、
ね、でなんかね、そのこんな様子でしたよっていうのを丁寧に教えてくださるけど、そうそう、ね、まあ、最近ちょっと今日はちょっと他の子から逃げませんでしたよとかってそうそう教えてもらって、ね、あ、 よかったみたいな、ね、
で、ね、だからその大きなね、なんかショッピングモールのペットショップのホテルとかいうことじゃ全然なくて、そのね、個人の方が
そう、ね、
やられてるところなので非常に安心だし、
ね、
うん、っていうことでね、
とてもね、よくしてもらって、
はい、そうなんですよ。そういうことで、なのでですね、そういう時は、まあ、その、方のところが橿原市ってね、
はい、
あるんで、いつも灰原でね降りるんですけど、そういう時はですね、八木西口というところで、また誰もわからない話をしますけど八木西口に車を止めてるんで、そこでねからまた車で、奥楽を迎えに行って、で帰っていると、で帰ってきたというような感じですね。
そうですね、
はい、
はい、
でも本当にね、まあ、東京の、ね、イベントに、ね、来ていただいた方々も嬉しかったですね、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。またお会いしましょう、
ね、そんなことで、まあ、ちょっと今日ショートバージョン
ですね。そうですね、
はい、お知らせを
しましょうよ。あ、そうですね、はい、
今度は京都じゃないですか。
あ、いや、その前に、
あ、和歌山か。
そうです、
はい、
3月の18 16日土曜日は、うん、オールドファクトリーブックさん、
はい、
18時からですね、
はい、
の山村夫婦砲弾をやりに誰が来るんだ
って、ね、誰が来る、それでいいのかなっていうね。
ねえ、なんか大丈夫かなって思い、ね、
だ
ったから
。山村夫婦砲弾公開収録。
そうですね。なので、はい、大丈夫かなみたいな状態なんで、ぜひ来てください。
そうですね。
うん、応援団として来てください。ちょっと心細いので。
はい。
はい。と、
それと、はい、
3月20日は、うん、竹端博史さんと、ケブン社一乗寺店さんで不確実の海に飛び込んでも大丈夫、本と一緒ならというテーマでお話しします、はい、こちらは14時からなので、
昼間だ、
日中です、
祝日なんですよね。
祝日ですね、水曜日です。
3月20日
はい、
祝日の水曜日ですね、で京都ですね、
はい、
はい、 でマスクさんの、まあ、イベントは今のところはもう東京はないですし、
そうですね、ま
あ、関西はこれは言うとあれかな、
うん、
いや言うとあじゃあいいやって言って京都に来ないとあれ、
いやもう、
まあ、そんなあれが、うん、あの耳っちごで言っててもしょうがないか、大阪でね、
あそうですね、
はい、まあ、それは平日の夜なんで大阪市、中央公会堂の会議室かな、
はい、
だと思うんですけど、いつですか、4月の18日ですね。これはすごいですよ、まあ、今回のね、あの荒井祐希さんとルチャリブロみたいな、
はい、
今回ねその、一応僕も登壇させてもらいましたけど、うん、そんな感じで、4月18日
は、
はい、内田先生が、
はい、
なんと登壇してくれると、
ありがたい、
内田達郎とルチャリブロということで、
はい、
大阪市中央公会堂の会議室ということでね、
はい、
まあすごくいい、まあ、会議室かあの、会議室なんだけど、大阪中央公会堂はね非常にいい建物だと思います、
はい、
楽しみですね、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あとちょっとその、あの出版記念のイベントじゃないんですけど、あの東吉野でやるイベント、イベントというかそのプロジェクトがあって、3月15日の金曜日11時から、いつもは本について語り合う夕べを一緒にやってるアユールロッチさんのオープンロッチがあります。はい、で、まあその日は、あの、
今週だね。
そうですね、もう日がないんですけれど、まあその日はゆったり一緒に過ごす日っていう感じで、まあ何をしてもいいし、お昼ご飯はみんなで一緒に作って食べるっていうことは決まってるんですけど、一応11時から15時半まで、あの、ロッジを自由に楽しんでいただける時間っていうことで、私も、あの、その時間はいますので、はい、よかったらお立ち寄りください。ちょっと、あの、3月15日はかなり迫ってるんですけど、今後も定期的にやっていく予定なので、はい、よろしくお願いしますっていうのと、はい、あと本について語り合う夕べ、今年初のは4月13日、14日土日で、アユールロッチさんに宿泊でまた開催します。で、課題図書は、不完全な師匠なので、はい、ぜひご参加ください。あ、でも席。
結構、すでに。
の、残席わずか。
わずか。
ということで、はい、よろしく、よろしくお願いします。
ね、
まあ、
嬉しいですよ。
ね。
私は。
いろんな形でお会いできたらと思います。
はい。
はい、じゃあ。
それと、
はい、
今日はですね、
はい、
アジール研究会の。
あ、そうでした。
ちょっと、
でもそれはちゃんとまた、あね、時間。
時間をとって。
はい。
いいですよ、今
で。あ、本当ですか、うん、じゃあ、今日はね、
はい、
味研の守屋さんにご案内いただいて、
う
ん、耳を澄ませばの聖地巡礼に行ってまいりました、
はい、すごいですよ
本当にね、なんか
聖蹟桜ヶ丘というね、
ね、地域で、
はい、
でまあなんか高台に団地があったり、うん、住宅街があったりして、その間のいろんなスポットを巡ってきたんですけど、まああの劇中に出てくるね、あの神社とか、
そうそう、
まあ高台の、あのここにきっと二人は立っていたんだろうっていう場所とかほとんど入れなかったんですけど、うんうん、とか、まああの地球屋っていうね、はいはい、あの雑貨屋さんがあるという、あの、うん、あそこのロータリーモデルになったロータリーとかも見たりして ね、とっても良かったですね、
うん、
でまあ実際歩いてみると結構自然が多い、その
そ、ね、
公園とか、
確かに、
か神社とかかなり大きな木があったりもして自然が多いなっていう印象で、うん、 だからそのここがそのスポットだっていうところ以外もどんぐりがたくさん落ちてたり栗の殻が落ちてたりとか、うんうん、あとなんか古いツタの張ったお家があったりとかして、なんかあのスポット以外でもとてもなんかジブリを感じましたね、うん、そんな
ね、
うん、
非常に結構歩いてね、
そうたくさん歩いてよかったです、うん、なんかあの高台だから登ったりとか下ったりとか
もそうだね、多摩丘陵というか、うん、ねやっぱりアップダウンがあって、でもねまあその時にも言ってたけど僕の結構原風景っていうかはあんな感じで、やっぱりね
山がね、
そうそう山周囲にないんだよね、うん、そのふくらく
顎を乗せてい
い、ね、顎を乗せてきてるっていうね、あの本当にまあ、浦和というところで育ちまして、
うん、
武蔵野のね本当に真ん中のとこなんだけど関東平野でね、
うん、
本当に周囲何もないんですよ、うん、であるとしたらまあ富士山が見えるというぐらいの感じでね、まあ、あと遠くの方に筑波山が見えるのか見えないのかぐらいとかね、
うん、
そんな感じのところで育ったんで、ちょっとそれがねなんとなくなんか懐かしいなっていうことで、
うん、
僕の今のも地元はもう本当に大きなあのマンションがねたくさん建っちゃって、
うん
うん、なんか、まあ、空も狭いってほどは狭くないんだけど、でもやっぱり変わっちゃってるんで、
うん、
そういう意味ではだいぶねなんか懐かしいなっていう風景があって、
うんうん、
そう考えるとやっぱりなんか昔、まあ、なんか何が懐かしいんかなと思ったらやっぱりその自然ですよね、うん、やっぱ昔とかあったなっていう、
ね、あそうですよね、うん、
それはめっちゃ思ったな、
あんまりあんなね大きな木残してあったりっていうのも、
そうそう切っちゃうんでしょう ね多分ね、
手入れしないといけないじゃないですか、うん、そうそう剪定とかやっぱ、でも結構手入れされてる感じが ねしてそれがとても良かったですよね、
うん、からまああのね今度の新刊の終わりにもちょっと書いたとこだったんでなんか思ったけど、何ていうのかなそのあまあねあのアジールっていうねその別の原理が働く場所っていうのはなんか物理的に遠くに行かなきゃいけないっていうわけではなくってその街の中にもね本当は偏在しているというか、
うん、
アジールへの入り口というかねはたくさんあるんだけどそれがまあ見えなくなってしまってるっていう、
うん、
あの時代なんだと思うんで、そういう意味ではそこをまあ見えるようにしたらいいんじゃないかなっていう気はしていてですね、まあ、そのための一つのきっかけとしてなんかね、うん、とルチャリブロに来てくれるとかそういうのはすごくいいと思うんだけど、
うん、
別にだから、うん、なんていうのかねまあな とはいえ別にやっぱりもうちょっと中央集権というかね集中一極集中じゃなくてあの多極的に分散した方がいいとは思うんだけど、
うん、
でもなんかどこかに行けばそういうなんていうのユートピア的なアジールがあるっていうことじゃなくて、うん、なんかちょっとした態度あの社会とか世界への関わり方の態度を変えるっていうことの方が重要なんじゃないかなっていうねことを思ったんで、だ今日ねやっぱりその歩くっていうね、
うん、
一つはそれすげえ重要だなっていうね、うん、歩くスピードでねものを見るっていうのはすごいなんか改めて大事だなと思う、
うん、ほとんどがね車で通り過ぎたら分かんないような、
うん、
のとても微細なことだったりとかしたので、そうそう、ね、いや本当歩くのが良かったですよね、うん、
それすごく感じたし、うん、あとはやっぱりなんか懐かしさ、やっぱ僕はねまあたびたび言ってますけど懐かしいことにしか興味がないんじゃないかって最近思い始めましたよね。なんか物事前に進めるみたいなことにそんなに興味がないっていうか、
うん、 まあね、森谷さんとも歴史に興味があるのはマイノリティだみたいな話をね、うん、してましたけどね。 その後あれですよね、なんか駅前の熊沢書店さんに行って、
うん、
あのなんかニュータウンの図録みたいな買ってましたよね、
うん、やっぱりね、もうあらゆるものには歴史がありますしね。
そうですね、
うん、なんかそうなんだよな。なんかね、何で言ったの、もちろん忘れちゃったけど、まあ新井さんとも話の中で言わなかったと思うけど、
うん、
なんかね、やっぱりふとなんか人間がその何て言ったらいいのかな、特権的になりすぎている気はする。
あ、
そういう気はしていて、
うん、
もうちょっと引いてみるっていうか、なんかね、その自然、
うん、
自然そうだしね、やっぱり、ね、犬と人と、
うん、
だけどなんか人の都合でね、なんか自然がめちゃくちゃされちゃうわけじゃないですか。
うん、そうですね。
それってちょっと違うよなっていうふうに、ん、なんか、うん、思ったという。
そうですね、だから新井さんも、新井さんの方はなんかそのね、あの造形教室に、
うん、
あのまあ生きていく絵の話だけど、造形教室に来ているまあ人たちの、なんだろう、自然が、まあ、そうそう、新井さんがそういう表現をしたわけじゃないんだけど、私はそう感じたというか、うんうん、そのまあ、造形教室に来ている人たちは心を病んでるんだけど、その人たちの自然が新井さんに働きかけてなんか本を書かせたみたいな、
あ、そうそう、
あの感じの、
ね、ね、
ことだったし、ね、まあ、私は東吉野の自然に書かせてもらったっていうようなところがあるから、うん、なんかやっぱりその人間がなんか主体じゃないじゃないかみたいな、ね、気もしてくるというかね。そういうことについて考えてみると、
そうなんですよ、
うん、
なんかね、主体性を出さなきゃいけないとかね、
とかね、なんか自己決定とかね、なんだろう、自分のことは自分でとかもね、うん、じゃあ自分って何なのってね、うん、何の影響も受けないで自分でいるのっていうこととかね、
うん、
思ったりしますね。
そうなんですよ、
はい、
っていうことをねやっぱり思ったんで、
はい、
なんかね、フィールドワークというか、やっぱりね、まあ街歩きもそうだけど、それを楽しめる人間でいたいというか、
はい、
だし、まあ楽しいよねっていう、
うん、
それがいいですね。
そうですね、
なんかどんどんと気がつくと、まあツイッターとかもそうだけどね、
うん、
その中が社会のような気がしてしまっていたりとか、
うん、
どんどんなんか脳の方に行っちゃうじゃないですか。
そうですね、ちょっと気をつけたいですね、うん、それは
っていうことを思いましたね。
はい、
はい、そんなことで、
はい、
花粉症がすごいです
僕は。はい、そうですね、一瞬で戻りましたね、はい、ひどい花粉症にね。
そうだね、東京で ね、うん、
ね、
こっちだったら平気なんだけど、
ね、
つらかったな、あんな何年もね、やっぱこっちだったらね、
うんうん、私はそこまで大丈夫、
大丈夫だったね、
うん、だったんですよ。
僕はストレスじゃないかっていうこと、
ね、はい、
繊細ボーイなんで、
はい。
この番組は図書館、パブリックスペース、研究センターなどを内包する人文地の拠点、ルチャリブロの提供でお送りしました。
はい、ということで、さくら君も立ち上がっております。
はい。スタンディングです。
はい、笑ってます。よかったよかった。はい、そんなことでね、なんかちょっと僕は結構満身創痍になってますよ。
すごい、
うん、
本当にね、そう、目もシパシパしてそうだし、
まあまあ体調も良くないでしょうね、
うん、まあ、うん、ベースの体力がちょっとね、 不足してんのかもしれない。
まあ、外食がね。
ああそうですね、うん、
ということで、
うん、
ただ、明日も私は大阪なんですね。
お疲れ様です。
明日明後日と、
うん、
頑張らないといけません。
はい、
ね、わあ、福良くんが来ました。
元気です ね、
そうね、
よかったよかった。
うん、じゃあそんなことで、
はい、
何かありますか。
そうですね、あの3月、
はい、
なんとか駆け抜けたいのでよろしくお願いします。
誰に何を言ってるんですか。
いや、みんな来てほしいなと思って。
そうか、
うん、はい、
いいですね、
うん、
駆け抜けたいので
駆け抜けたいので助けてくれっていう、
そのイベントの話。
あ、イベントですね。
そうか、
うん、いや、そもそもね、だって喋るのが苦手ですからね、
うん、
とても。
そうですね、
うん、
まあでもどうかね、新井雄貴さんの時にね、私めがいたということが何かね、お役に立っているのであれば幸いです。
感謝してますよ。
いう話
だね。いないと思える。
なかなかね、出てこない。
あ、
言ってしまうわざる
を
ね。ですけど。
あら。
はい、そんなことでした。
ありがとうございます。はい。
ね、楽しかったですと。そうですね。
はい。
また
よろしくお願いします。
そんなことで。
はい。
もう。終わりにしましょう。
はい。
はい。ということで、本日のお相手は、オムライス革命児青木と、
マスクでした。
さよなら。
さよなら。